中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルからサイト作成、またウェブ解析士講座など、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティング代表の中山です。では本日も、ポッドキャストノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。すでにゴールデンウィークに入っている方もいらっしゃるんですかね、11連休でしたっけ、そんなに休んだらその後仕事する気がなくなってしまいそうな気もするんですけれども、そうではない方も暦の上でやっている方は明後日からですかね、お休み入られると思います。でそれを受けまして、今回はウェブのスキルアップのための本の読み方というところをお伝えできればと思いますね。こういった長期休暇の時、長期というほどでもないですけども、長期休暇の時でないとなかなか、ね、まとまった時間を取れないという方も多いかなと思います。でそういう時に、ちゃんとですねまとめて、知識をインプットして、そしてその後の業務のレベルを上げるというのは非常に大切なことですので、いろいろやっていただければと思うんですけれども、でその時に書籍ってやっぱりすごく大事だと思うんですね。でその筆者の方が長年貯めてきたノウハウっていうものを1500円とか2000円とか2500円で買うことができる。もちろん吸収するかどうかっていうのは別の問題ですけども、それを手に入れることができるという意味で、書籍っていうのは、ね、やっぱり僕はすごい素晴らしいものだと、思います。でただそのスキルアップを本当にしたいとき、特にウェブマーケティングに関してスキルアップをしたいっていうときに、本の読み方っていうものはちょっと気をつけなければいけないかなというふうに、思うんですね。で、じゃあ具体的にどういうことかというと、やっぱりウェブのスキルアップをしよう、ウェブマーケティングをもっとちゃんとできるようにしよう、ウェブ解析をもっとできるようにしよう、そういうふうに思って本を読むときって、まずそのダイレクトな、例えば、一から分かるウェブマーケティングみたいな本ですとか、なんですかね、ウェブ解析100の秘訣みたいなですね、こう今適当に言った署名なんで、もし同じものがあったら、すいません、全然関係ないです。そういったあのハウツー本といいますか、ダイレクトにスキルに直結するような書籍っていうものを、どうしても選んでしまいがちだと思います。つまり目の前にある課題に対してすぐに答えを出してくれるような書籍ですね、ビジネス書、そういったものを選んでしまうと思うんですね。でもちろんこれは、なんていうんですかね、身近な、目下困っている問題解決をするために、先人の知識をまず取り入れるという意味ですごくいいことです。でこれ自体はあの別に否定するものではなくて、ぜひあの効率のいい情報の収集方法なんでやっていただきたいんですけれども、それとは並行してもう少し引いた書籍も読むことをお勧めします。でウェブだからといってウェブの本ばっかり読んでいると非常に近視眼的といいますか、視野の狭い状況になってしまいます。例えばデザインをやっている方がウェブデザインの本をばっかりを見て、ウェブのインターフェースの本ばっかりを見て、あるいはちょっとデザイン、普通のデザインの本、色彩の本なんかを見て、終わってしまう。これはこれでその自分を研ぎ澄ます、その特定の分野に関して非常に尖った存在になるという意味では、いいんですけれども、ただそこを一歩外れると、急に何もできない人になってしまうということが、あります。またなんだかんだ言ってですね、どんな業務も相手は人間ですよね。でその人間というものに対しての知識っていうものがいかにあるかっていうのが、やっぱりこれウェブのマーケティング、もちろんコンサルタントになる人はもっとそうですね、コンサルティングの中で非常に重要だなというふうに感じます。で平たく言うと教養みたいな部分ですね、はい、 で、これは私がコンサルをやっている中でも、その語彙力とか、それから引き出しの多さとか、例え話とか、そういうものがうまいコンサルタントの人って、お会いすることもあるんですけども、やっぱり人を動かしますよね。で、それはマーケティングも同じで、マーケティングの根本的な、ポイントの一つは相手を動かせるかどうか、お客さんを動かせるかどうかですから、お客さんの気持ちというものを理解して、その上でどういったアプローチを取っていったらお客さんが自分たちの思っているような、動きをしてくれるのか、それを、ちゃんとね、実行に移していくことが成果につながる鍵です。で、なのでやっぱりここでも人間というものが非常に重要だということが、言えます。で、まあ、じゃあとはいえですね、じゃあ哲学をやろうとか、心理学をやろうとか、そういうところまで行ってしまうと多分モチベーションがあんま湧かないのではないかなと思うんで、でおすすめは、ちょっと、話が戻りますけれども、一歩引いた本、少しずれた本を読む。だいたいそのマーケティング の, そのノウハウの本に対して、まあ、1対1で同じぐらいの割合で少しずれた本を読むんですね。で、例えばそうですね、普段SEO とか、あるいは PPC 広告などを運用している方でしたら、まあ、一層そのプロジェクトマネジメントの本を読むですとか、あるいはそうですね、インタビューの仕方とか、それから聞く力ですとか、それから何ですかね、まあ、本当にそういう方が逆にデザインの本を読むですとか、あるいは何ですかね、お客さんが所属している業界の有名な人の本を読む。で、それからあとはよくビジネス書系で直接ではなくてその事例みたいなですね、成功した企業の例が書いてあるようなもの、こういったものを読むっていうのをおすすめします。で、最後の事例っていうのはどういうことかっていうと、ノウハウっていうものの一番、ノウハウっていうものを書籍に限らず取り入れる際に一番気をつけなくてはいけないことっていうのか、それをそのまま鵜呑みにして常にそれ を、実行し続けることなんですね。でも事例っていうのは必ずその環境に依存しています。その実行された環境に依存して成功しています。で、その環境が分かっていないといけない、ね、その環境があった上でこういうことをしたから成功したんだっていうことが分かっていなければいけないので、その事例でうまくいったやり方っていうものをそのまま実行してもうまくいかない場合がほとんどです。で、そういったことを避けるために、でノウハウの本っていうのは結構その何でもこのやり方をしたらうまくいっちゃうっていうふうに思いがちなんですよね。で、それは怖いので、そうではなくて一歩引いた事例とか、例えばそのどっかのこういう会社がこういうふうにうまくいったっていう話、そういうものが載っている書籍っていうものを読んで、じゃあこれを自分が自分の会社に対して同じように行うためには何をどうすればいいのか、何が根本的な成功要因だったのか、そういうのを考えるですとか、クライアントワークでしたらクライアントのお客さんに対してこういった成果をもたらせてあげたい、この書籍のように成功させてあげたいというふうにするとしたら、じゃあうちの場合はどうなんだろうと、どういうふうにお客さんをコンサルティングしていけばいいんだろうっていうふうに考える、このじゃあうちはどうなんだろうっていう、まあ、一種のあれですね、翻訳といいますか、そういった作業というものがあると初めて身になります。はい。で、そういうことをするためには直のノウハウ本って、あんまり良くないんですよね。それを読んでなんかできる気になっちゃうんで、でもそうではなくって、考えなくてはならない本、そういった本で、さっきのプロジェクトマネジメントの本ですとか、それから、マーケティングの人のデザインを見ましょうみたいな本、こういうのってやっぱり根本的にはどの仕事も人を動かすっていうところで共通していますから、共通する部分は絶対あるんですよね。で、なので例えばプロジェクトマネジメントの本から、あ、内部の人はこういうふうにすれば動くんだと、そうするとじゃあお客さんを動かすためにはこのテクニックはこういうふうに使えるんじゃないかとか、そういうことが考えられますし、またデザインにしてもデザインはこういうふうにすると相手に伝わりやすいみたいなことが書いてあれば、じゃあそれを情報構造とかね、そういったものに当てはめるとどういうふうにサイトを作っていったらいいんだろうとか、 ね、ランディングページの構成はどういうふうにしていったらいいんだろうとか、そういうことにつなげて一歩こう自分で考えるですね、考えるっていうところを作っていくと、すごくスキルアップします。はい、なのでダイレクトなそのノウハウ本、これももちろん目下の直近のね問題を解決するにはいいんですけれども、それ以上に、ね、その根本的な部分のトレーニングおよびノウハウ付けをするために一歩離れた分野の本っていうのも読んでいただければと思います。で、私自身も昔駆け出しの頃は本当にノウハウ本ばっかり読んでいたんですけれども、今はもうほとんどあれですね、あんまり本棚に本をもう置いてないんですけども、例えば今パッと目に入るのはそうですね、さっきのアートオブプロジェクトマネジメントっていう、これはマイクロソフトのプロマネの本ですね、それから、ドラッカーのマネジメントみたいなベタなものもありますし、あるいはデザインのその人間の脳の話ですね、脳の右側で書けとか、それからインターフェースデザインの心理学で、あとはその写真の構図とか、それから色使いみたいなものってすごく人間に影響を与えます。でそれをもとにしてマーケティングというものを行うと、とてもいいですし、またデザイナーさんへの指示出しというものも非常に、ね、スムーズになりますので、結構写真集みたいなものですね、特に野生、僕自然が好きなんで自然の本なんか、を今目の前にあるのはこれ南極の写真集ですね、こういったものを置いてます。でそれから、あとはお客さんの業種に関係している本ですとか、一番ずれているのはそうですね、不整脈の見方と治療っていう、これはあれですね、臨床し循環器系のお医者さんが多分その医学部の人でしょうね、が勉強のために読むような本ですね。これは私が昔入院した時に買った本の中にあったもので、これとても面白いんですよね。不整脈っていうものをどういうふうに判断したら、どういうふうに心電図を見たらその心臓がどういうふうに動いているのか分かるみたいなんですね。そういうことが書いてあって非常に面白いと。まあ、あとは私が昔歴史やっていた歴史学部出身なんで英語で書かれているものですけれども、結構それに関する論文とか、海外の書籍があります。でこういうのが日々読む習慣にしておくと、いろんなところでポンと顔を出すんですね。あ、そうか、こういうシチュエーションの場合はマネジメントの本のやり方を使えばいいんだなとか、あ、こういうふうに成功したっていう事例があるけども、これは脳の本で言ったらこの辺の話なのかもしれないなとか、でそういうふうにつながっていくと、ただのノウハウではなく自分の身についた独自のノウハウに発展させていくことができます。でそうやって私もいろんなノウハウを貯めています。なのでゴールデンウィーク時間ありますんで、ぜひ全てをビジネス書とか、それから、特にウェブ上のなんかノウハウみたいなものでこう埋め尽くすのではなくて、一歩引いた書籍、こういったものをちょっと本屋さんでね、見つけてピンときたものを読んでみることをお勧めします。でピンときたっていうのはあまりにもですねピンとこないものは読まない方がいいです。それは多分自分の脳がですね今の自分には必要ないというふうに思っている、あるいは、そもそも、何ですかね、必要あったとしてもですね今読んでも身につかないものなんで、なんか面白そうだなって思えるものを選んでみてください。でもちろん即効性はありません、ただ積み重ねが将来のマーケティングのスキルになります。ということで、休み前ということで、このか、まあ、スキルアップですね、というところに着目してお送りいたしました。はい。ぜひですね、いろいろなことを取り入れていただければと思います。で何かこういう分野に関していい本が、ありませんかねみたいなものがあれば、ぜひメール、いただければと思います。はい、それでは本日の、ノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ、以上になります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドアップコンサルティング代表の中山がお送りいたしました。皆さん、良いお休みを。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。